では、一個一個いきましょう。まず全体像ですよね。この本はもう今ちらちら単語出てきましたが、僕ら の、 そのビジネス的な読み方からすると市場経済と贈与経済との活用という意味でどんな風に使えるかなっていう風な見方ですよね。ということはこれもう他のことでも全部そうだし、チャオの常に伝えていることもそうなんですけれども、基本は分かちがたいということですね。不可分、成長はって言ったときに差異かけるレバレッジというふうに2つに分けて掛け算にしているけれども、レバレッジ自体が他の人はかけられないレバレッジをかけていれば差異にもなるしと、大きさが差異になっていて、大きさがレバレになっているというふうに不可分だみたいな、そういう話をどっかでしたことあると思うんですね。で、二項対立のいろんな話というのも、あれは便宜的にやっぱ分析しないとわからないことは、逆に分析した方がわかりやすいから分析するだけで、本当は不可分なことの方がたくさんあると。という前提からすると、この、贈与経済と、市場経済というのも分かちがたいものだと、基本は。ここまでが市場経済ね、ここまでが贈与経済ね、だからここから先は贈与経済出ちゃダメだよとか優先というのはないし分けがたいと。なんだけど、理解と活用するためには、一度分けて考えると、市場経済と贈与経済を分けて考えた方が使いいいということですね。なので、ここから話をしていくのは、市場経済っていうものは何だっけという確認と、その中にある贈与経済ってどういうことっていうのを見ていくっていうのが全体像ですね。市場経済の中にある贈与経済を我々僕らはどう使い込んでいくのかと。裏返して言うと、市場経済どっぷりの僕ら消費者はどんな風に贈与経済に、絡め取られてたりとか、贈与経済を受けてたりとか、贈与されたりとか、贈与という関連の贈与交換とかですね、純粋交換とかありますけれども、いうのにはまり込んでるのか。で、それは今僕らというふうに言ったんですけども、僕らがそうだというのが分かったら、今度はお客さんもそうなのかなと、というふうに分けて分けて考えていくと、そうすると今お一人お一人がポロポロと出てきたんですけど、もっと使ってみるということができるなと。お客さんはこういうふうに贈与に対して感じてるんだったら、ああじゃあもっとやってみようとか、ああここがノリだなと、このノリを超えると危ないなと、危ないからここで止めようと、というのを考えていくのが、全体像ですね。そういうふうに読むとしたらということで、今前田さんから提案じゃないな、ポロリと出てきた、もう少し理解していけたらなといった、その交換と贈与の話のところ、そこからスタートしていくといいなというふうに今聞きながら思って、そういうふうにすることにしました。130ページからいきましょうか。まず言葉と、それを何て言うんだ、解明してきた人たちの、解明した概念があるので、それを一個一個拾いながら理解と、何ですかね、つなげていくといいなと思いますね。まずは、贈与と交換ってなんか似てるんだけど、どっちがの、どうですかね、前田さん、贈与と交換のこの線引き。この130ページからの贈与と交換のところにそのことがこういろいろ書いてあるんだよね。あ、そっか、前半しか読んでなかったんですよね、大体。
まあでも、はい、思うに贈与はどちらかっていうと、だからあげる一方と一方的 交換は必ずお返しがあるみたいな感じ。
いいんですいいんです、そんな風にこう一緒に考えていくと多分分かったか分かんないかが分かっていくので、入っていくと思いますよ。
贈与することが交換につながっていく。贈与すると返礼の義務、それ返そうっていうのが出てくるから、お返しをするとなんかこうそこから交換になっていく、
とすると贈与は交換の前段階。
その辺を書いてあって、純粋贈与という贈与と、交換を期待する贈与、要するに円環ですね、ぐるぐるっと回っていく贈与。先月ぐらいだったかな、この奥の院の時にちょっと前ぐらいかな、僕バスツアーに行ってきたって話をしたんですけど、ここにアマラットがあるんでちょっとちらっと思い出したんですけど、隣の席に全く知らない人が、バスだからこう隣こう向こうとこちらの席あるんですけど、ある時間経ってくると気まずくなってくるんですよね。ある時間をだけ経つと、そうすると何をするかというと、どちらからともなく贈与が始まるんですよ。で、贈与は下方とされた方どっちが強いか弱いかなんですよね。
下方。
どっちが強いんですか。
下方。
下方が強いんですよね。で、その贈与にもお返しをできないほどの贈与もあるんです。で、裏返し、もう少し逆に言うと、お返しを期待する贈与もあると。甘納豆をあげたよね。別に言葉にしないんだけれども、まあ、ちょっとワンクッションあって、後で飴ちゃんぐらいくれるかなとか。これが交換を期待する贈与ですね。で、そのあげた方が強いことを、理解してやってる人と理解しないでもやってる人がいるわけですよね。常に上げることによって立場優位を取ろうとする人がいるし、それからもう一個の立場優位は上げることが強いのを分かった上で、破壊的贈与、当人というのがありましたね、この130ページ以降に。この130、132というところには贈与は交換を生むと書いてあるんですよね。それがどっちかというと普通の贈与なんですね。甘納豆を上げて、じゃあ次の休憩所行ったら今度トッポ買ってきたからトッポでも食べませんかって言うと、もらう方がもう強いんですよね。さっきあげたからもらってるんだと。で、そこで、これもこれ真理なんですけど、それよりも破壊的に大きいものをもしもらうと、それは不快に思うはずなんですよね、あげた方は、相応のものでないと。なぜなら次にまた交換で、だってこの贈与は交換を生むための贈与だからっていう前提があるからですね。じゃあ次おせんべいあげようかしらと思うのに、そこでダイヤモンドでも送られるようなもんなら返せないわけですよね。で、それを意図的にやるのが当人ですね。破壊的当人で、その話がですね、贈与がその安倍というその、足利銀行事件の、社員 A、安倍は交換を期待してなかったんですね。毎月10万、当時の金額、今直せば多分 2,30 万とかなるんですかね、70年代ぐらいを、贈与し続けたんですよね。で、別にそこは交換を期待してなかったという純粋贈与をしていた。で、次136ページですね。で、それは今のはですね、こういうその物の交換だったんですけど、物が今度は、物じゃなくってお金を媒介していくものが出てくると。例えば甘納豆1個とこの1パックとですね、ポッポがこの1袋だと10日かどうか分かんないんですよね。ちょうど来たしかどうか分かんない。で、そこに贈与で交換を生むというのは、そこに親密性がどんどん生まれていくわけですよね。親密性が欲しいから贈与して交換を生むんですが、 それをお金でやり取りすると距離が生まれるんですよね、うん、でそういうお金の贈与みたいな交換をしなくなった、最もこう研ぎ澄まれされた、洗練された、純化したのが市場経済ですよね。あなたから甘納豆をもらうけど、私は何にもお返ししないよ。その代わりこれ10円払うからね。で、終わりなわけですよね。さっき山下さんが言った市場経済というのは、それで10日で終わりと。という、市場経済までのこの順番みたいなのがあると。で、その途中の話にあったんですが、交換を生むためには、中、内だけだと交換を生まないって話がありましたよね。外があるから交換を生むって、距離があるから交換を生むって。で、マルクスがいっぱい出てきましたね。マルクスもそう言っていると、経済、資本っていうのはその距離が、距離のこの交通が、交換を生むんだという話がありました。これは後の方で出てくる、道徳的詐欺と純粋な詐欺の、距離を詰めていく話なのか、距離を取っていく話につながっていきます。距離があるとどうなるんでしたっけ？
あ、今ごめんなさい、今ちょっと違うこと考えてました。ごめんなさい、はい、すみません。
距離があるとどっちの詐欺師？距離を取ろうとするの、
取ろうとするのが道徳的詐欺師。
道徳的詐欺師、
うん、距離がないのが純粋な詐欺師
と、うん、いうことは、お金を取るのと取られない、どっちがこう距離が取れるのか。
お金
を
取る、
取るのが距離ができていると。で、道徳的詐欺師、
経済っていう意味
で、ね、経済という意味です、うんうん、はい、この中であったかな、この中だったかどうか忘れましたね。兄弟の間で、じゃあこれ甘納豆つって、じゃあ10円ちょうだいってやらないですよね、近しい人で、いいよ別にって言って、でお金を取るっていうことは、そこは裏返して言うと、いいよ別にという距離感を入ってくるなというメッセージでもあるわけですよね。これ以上入ってくるなよというメッセージでもありますよね。純粋な詐欺師っていうのは逆ですよね。それを自分から詰めていくんですよね。受け取ってよ、受け取ってよ、受け取ってよって言って、どんどん詰めていくんですよね。で、いいのいいのとかっていうのがもらって、どんどん距離が縮まっていって、そこに距離がゼロになっていくと。で、後でつながって、これも後でつながっていきますけれども、市場経済で、10日交換ですよね。10日交換をやってるとお金は儲からないということなんですね、うん、なぜならば10日だから、うん、10円しかもらえないと。で、今その前、まやさんの導入からですね、交換と、純粋贈与と、導入をしたので、今度はページ最初の方に戻りたいと思います。
ちょっと思い出したことがあっていいですか？
どうぞ。
子供が小さい頃、うまく仲間に入らないだったりした子が、うんうん、おやつとか
うんうん、
あげて、ついてこいみたいな、
うん、
やるったりするじゃないですか。ゲームやらせてやるとか、うんうん、何かでこう、あれって何だったんかなって今ふっと、
うんうんうん、をこういう話と結びつけて置き換えていって、法則化してる人がこういう人たちですね、社会学者、うんうんうん、なんか理論上やってることじゃない、
うん、
普通にやってることって何を意味するんだろうな、うん、
なんかね、子供育ててると、すごくごく小さい時から何かを相手にあげるとかもらうとか、そこの力関係ってすごく自然に
あげ好きですよね、
やるんですよね、もう本能的に、うん、だからこれって結構本能に刻まれてることかも。
いや、そこが出たので、
うん、
最初のページに行く前に、今の130ページ以外にあった蔵交易の話を一回おさらいしておいた方がいいですね、
はい、
これはおさらいです。こういう研究をしている人たちの、もう、なんですかね、それこそ、イロハみたいなやつですね、うん。もう知ってなきゃいけないみたいなやつですね。クラ交易とか、ポトラッチとかですね。島が離れてるんですよね。島々が離れてて、距離があるんです。で、距離があるところで、まあ、船で行き来ができてたっていうことが、まあ、わかってるんですけど、 でこの島にしかない島の貝がこっちの違う B の島にあると、うん、で B の島に行ってるはずなのに C の島にあって A の島に戻ってるとぐるぐるとこう回ってると。で、その交易ですから交換が起きてるんですよね。でそこのそういう話 の、 あのもう代表的な例なんですけども、そこに西洋人が行って、西洋人にですね、そこの民族の人たちがあなたにこれあげるっていうふうに言ってあげて、西洋人の人はそれを自分のところにストックするんだよね。交易を止めてしまうと。でその蔵交易は遡ると本当に昔も何千年だか昔からやってて、だから人間はそもそも交換をしたいとかしたくないとかじゃなくて交換する生き物なんだと。で、これは違う本とかで扱って言われてることですけど、交換の輪っかの中にもうある時気づいたら投げ込まれていて、もう自分では選択できない。それはまず最初に言われるのは贈与ですよね。贈与が交換を生むと。ですごくここはもう根源的なお話なんですけれども、魂というか心の方でもうこの命をもらったという部分でもう贈与の輪に 入っちゃってるんですよね。と、うん、いうことはどこかにお返しをしなければいけないという輪からはもう逃れられない。でそれが、男と女の話になると、これレヴィ・ストロースっていう人が研究した話だし、他の人も研究して言ってるんですけども、女を贈与し続けてきたと、男は。で、結婚してる人は、自分の娘を贈与するんですね。なぜならば、結婚で以前誰かの親から、もらっちゃったからですね。贈与を受けてきたと。いうこの交換の輪からはもう投げ込まれてるから逃れられないと。それさっき言った子供の話から言えばもう本然たるもう本能みたいなもの、そのアメちゃんをあげたいとか甘納豆をあげようとするのはもう本然たる本能なわけですよね。でじゃあそれを今回は市場経済という僕らがいるビジネスの世界の中でどういうふうに活用していくのかっていうと、贈与経済という、別にお金がない時から起きていた贈与の中で経済が起こってたわけですよね。蔵交易であるとかですね、それをどういうふうに考えていくのかということで最初の方に戻っていきたいと思います。まずは市場経済っていうのを、これもいろんなおさらいをしていった方がいいですよね。市場経済って、さっきも出ました等価なんですよね。等価交換で、かつ今なんですよね。今この場ここでその交換は終了しないといけないんですよね、市場経済では。でそれの、納品がちゃんとされないとそれは詐欺と呼ばれるわけですよね。例えばそれは分かりやすく僕らの世界に引き付けて言うとセールスレターとかで、オーバープロミスアンダーデリバリーとかって言葉で言われるんですけど、いいのは逆ですね、アンダープロミスオーバーデリバリー、低く約束しといてもらうお金に対してよりたくさん この納品をすると、わなんかいっぱいいただいちゃってっていう贈与になるんですよね。それがさらにすごいと当人になるんですよね。破壊的当人になると。ところがすごい約束をしていてセールスレターというので納品してみたらなんだよそれはっていうのが納品をされなかったと。今いやいやいやちょっと待って1年後に納品するからさはダメなわけですよね。っていうのが市場経済だと。でところがですね、市場経済は今ここでのしかもお客さんとかお金を払う方が感じられる価値の分しかお金払わないわけですよね。大丈夫ですかね。この壺100万円って感じられれば買うんですけど、 このツボが今ここで自分が持っている過去の人生からの価値観から比べたら100万円しないとしたら払わないんですよね。いやいや、このツボを100万円で持っているとこっからの人生すんごい幸せな30年をくれますよって約束したとしますよね。いやーって普通はそれ等価交換じゃないから買わないんですよね。ところがそれ買う人いますよね。このツボが100万で買う人いますよね。これって詐欺が働いてるんですよね。だって今この壺が100万円の価値ないのに、向こうが30年でこんなに幸せになるから今100万払ってねっていうふうに詐欺が起こってるんですよね。これ大丈夫ですか？で、この本でも言ってますけども、詐欺というものを悪いものとして扱ってるのではないということが大前提なんですよ。そしてここが一番ポイントなんですが、詐欺が悪いものではないとしても詐欺を詐欺のまま、形を成立させてしまうと第三者もしくはシラフになった本人に詐欺だと言われるんですよね。例えば、僕がもう今日お前さんもご飯食べながらいろいろとお話をしてくれました。コンサル講座を受けられてると、もしかしたら詐欺かもしれないと、西田の商品の、
確か
に、ね、その安くはない
最大級の
安くない金額のお金を払っていただいて、それは将来コンサルとかなんとかで儲かるかもしれないけど、
うん、確かに。あ、僕はねこれ読みながら、これコンサル講座って詐欺か
詐欺かもしれないんですよね。
そうそう、ある意味。
でそれはさっき言った2つの地点で詐欺というふうになるわけですよ。第三者がそれは詐欺だよというか、ああ奥さんがそれを聞きました。納品されたものを見ました。あんたこれ詐欺よと言ったらそれ詐欺なんですよ。 でもやってるのは詐欺的納品をしてると。今もう一度言いますね。詐欺は悪いものだとは捉えてないということなんですね。で大事なのが、詐欺を詐欺のまま市場経済に持ち込むと詐欺になっちゃう。市場経済ってマーケットのことですね。そうするとその市場経済というのは等価なんですよね。ちょっと締めましょうかね。
ちょっと眩しいですね。
今ここでその価値を納品支払いをしないで、その価値に見合う以上というか見合わない、ものすごいお金を請求されたら、それは詐欺だとなってしまうので、続きいきますね。市場経済の中でビジネスしてますよね、基本的に。ということは納品形態としては市場経済に合った形で納品をしておかないと詐欺事件になりやすい。コンサルとかってすごいこう詐欺の、なんていうんですかね、詐欺というか、例えば、まあ、悪いことの温床、そういう意味で、例えば脱税なんかも起きやすいとか。そうすると、まあ、僕がその毎回毎回このコンサル講座ではレクチャーの もちろんここに例えば板書をしたりとか、風よけというその紙を使ってこう提出物があったりとか、それに対してなんかこうまたレクチャーをしたりとか、この実質物がこう都度ありますね。でそれは物でいうところの1回1回の等価交換という形をとってるんですね。でも前田さんも山下さんもそれに何万円払ってるわけじゃないですよね、あの風よけ1枚に。それからそこまでにやるワークに何万円払ってるわけじゃないし、ここでの板書にじゃあこれ1枚3万円ねとか払ってるわけじゃないと。でもそういう形を取っておかないと、例えば今酔っていてですね、この1年間ぐらいだいぶ酔っていて来年ですね酔いから覚めてですね、西田の野郎あれ詐欺だったなぁという 時にだから詐欺は立件になるわけですね。で裏返します。もう一回裏返します。等価で今ここで価値が得られるという、ノウハウビジネスですね。例えば今すぐ役に立つというビジネスありますよね。は今すぐ役に立つ程度しかお金にならないと。ところが、コンサル講座ではない僕がずっとやってきた企業ビジネスがありますね。あれって、福本さんもさっき自分でああやってきたって言ってたように、永遠にですね価値を先送りしてるんですよね。これ分かりますかね、この感じで。そこでですね、それって実現いつまでだとも来ないんですよね。本人が努力するしないとかそういうことはちょっと置いといて、でそれをですねずっと何の形もなくやり続けてると、第三者がもしくはシラフになった人から詐欺だと言われるんですよ。だから高いお金を取るためには詐欺をしなきゃ儲からない。だけど詐欺をそのまましてると立件になってしまうと。どうするかというと、等価交換の資本主義の形を取らないといけないんです。市場経済の形を。CD ロムにするとか、一人の人じゃなくて複数の人がダウンロードする形跡のちゃんと残るダウンロード商品にするとか、レジュメを作るとか。で、それがもし怖い場合は、市場に出ないで関係性ビジネスで、足利安倍事件のように、当人同士の問題にしておけば詐欺にはならないですよね。ここまで大丈夫ですかね。市場経済、贈与経済のこのねじれですね。ねじれ。大丈夫ですかね。詐欺にしないと儲かんない。でも詐欺すると、お縄もらっちゃう可能性があると。
なんかセミナーとかなんかいろんな時に、その、無形のものを提供する時にも、レジュメとか何かその形のあるものを渡した方がいいっていうのはそれですね。
そういうことを別に思わずに、なんとなく言ってるのかもしれない部分もあるかもしれないし、過去の経験からその方が安全だったと、で、この本の話に入っていくんですけど、なんでですね、じゃあその詐欺という悪いものとは言ってない、その詐欺がですね成立してしまうのかということがこの本でずっと書いてあるんですよ。これの最初だったって書いてあった。あれ帯とかついてる人います？この本に。
あ、ついてますね。
書いてないかな。騙されたくないのに騙され続ける人たちどこに書いてないですか？
騙されたいんじゃないですか、みんな。
この本の中に書いてあった見ました？神が手ずから人間性に植え付けた普遍的な欲望と。
どこにあった気がする。
おバカだからとか無知だから騙されるのではなくて、騙されたい、騙してほしい。ただ騙し方が上手じゃないと、無知だったからとかバカだったからと思われるのが嫌だからちゃんと騙してほしいんですよね。
24ページ
ありました。神が手ずから人間性に植え付けた普遍的な欲望であると。ということはもうここまでで一回、ザクッと整理してしまえば、騙さない程度の商品に売ってると儲かんない。言い方は変ですけど、そうか、コンサル講座は詐欺だったのかと。
騙されたいんですよ。
後から出てきますけども、さっきほら競合って話もあったじゃないですか。さっきの視聴者が競合して権力と一緒に見てるんですけど、競合ですね。一緒になって、そのストーリーに乗っていたいんですね、物語の中に。 なのでじゃあどう詐欺を経済に結びつけていくかみたいな話ですね。でもう多分もうキャッチボール出てるから、その純粋な詐欺師と、道徳的な詐欺師は本を読んだ上での理解は大丈夫ですよね。純粋な詐欺師は山下さんどんな特徴がありましたっけ？ 2,3 って適当に挙げると安倍型、うん、
寛容。
例えばこの人で言うとなんか指がちょっと欠損してたんですかね、はい、そんなことはもう目にも入らない、止まらないと。他には
、地位とか考えない、
地位を自分が欲しない。お姉さん、
あとなんだっけ、ここで言うと表層性に欠けるとか、なんか表面だけだから、その時間的概念がないとか、
うんうんうん、今
とその時その時だと、
はい、キャッチミーキャッ if you catch me なんとか if you can
キャッチ
そうそうそうそんなやつキャッチミー if you can できるなら捕まえてみろってこと、あれがそうだったですね。なんか次々となんか今の変身をしていくと、キーワード変身なんですよね。で、社会性がないと、じゃあ道徳的詐欺師は、もうご自身のことを言うという意味で。
なんかこうそれなりのこう世界観みたいのを作って、うんうん、上昇志向があったりとか、うんうん、こう地位っていうかね、自分が一番上になって
全部考えてくださいね。勝間さんの分残してくださいね。
でその
半分ぐらいで、
はい、修行の体系を作ったりする、うんうん、訓練とか、
はいはい、勝間さんのこれ半分ぐらい。
積み重ねる時間、
うんうんうん、
時間軸を持っている。
それに対して、本で言ってたのは詐欺師は何を持ってなくて、道徳的詐欺師は純粋を持ってて道徳を持ってなかったのは何でしたっけ？
履歴？
そう履歴書でしたですよね。履歴ですよね。履歴という社会性からも関係ないと。それはそうですよね。昨日飛行パイロットだと思うと、今日はなんかゴルゴ13を追ってるなんとかなとか、履歴書じゃないですよね。でそうするとその道徳的詐欺師と、純粋な詐欺師というのはもうこう手のひらの裏表というか、もう逆、それこそ二項対立じゃないけど別のものなわけですよね。でじゃあその、純粋な詐欺師にも、それから道徳的な詐欺師にも共通するものっていうのが、詐欺の時に何だろうな、人が求める欲求、それが変身。例えば何でしたっけ、名前はこの女の人は何て名前でしたっけ、安倍の方の女の人の名前、銀行員、
大林
はもう今いるその世界に固定されてて、変身なんていうのはもうありえなかったんですよね。ところが安倍と付き合うと変身させてくれる、要するに人として認められるとか、女性として認められるとか。一方で道徳的詐欺師、階層を作ってですね、今までにない能力を将来にこう夢見させてですね、変身を提案するわけですよね。でしかもそこに階層を作ってですね、階層をこう上がっていくという変身をこう準備していくと。という意味では詐欺師、純粋も、道徳も、変身というテーマにおいては一緒。じゃあ、真矢さん、詐欺を狡猾に、巧妙狡猾に働くには、クライアントに何をこう提案するといいんでしょう。もう今答え言った後なんですけど、もう一回おさらいすると。
だから道徳詐欺的に。
どっちでもいいんですけど、道徳でも純粋でもいいんですけど、何を提案すると。
変身か。
変身。
変わりましょう。今のままでいいんですか。
丸から星の星、うん、
あ、そうだ、うん、で変わっちゃいますから、
どうですか、それはあの変身がキーワード一つですよね。で変身に対して、純粋な詐欺師は今で、当人が演技をして、当人が演技をしてですよ、変身を実現させてあげるんですよね。だから時間軸が存在しないわけですよね。今変身する、今変身する、で共にいる人も今変身すると、それに対して道徳詐欺師はそうじゃないと、
時間をかけて努力して修練勤練して変わりましょう、
もしくは変わらないかもしれないと、
あ
永遠にタイムシフトしていくと、
あでも変わりましょうっていうところのコツコツをデリバリーしていけば、それは市場経済的には OK。
例えばさっき言ったあれで言うと CD があるとか DVD があるとか、なんか提供する側が時間提供するとか、市場経済で換算できるものに置き換えてあげると、返信できないかもしれないんですけど返信できそうと。でですね、道徳的詐欺師の中で純粋な詐欺師はある種だから、あのそういうふうに生きることは簡単かどうかは別として、簡単ではないと思うんですけど、人格だって社会から分断していくわけですからね、あのそれは簡単ではないとして、でも理屈としてはとても簡単なわけなんですよね。社会と関わらず常に変身をした、でそれは、うん、僕らの中では多分相当にできることではないと。そうすると道徳的詐欺師というのが、ビジネスの中ではあり得るのかな。じゃあ道徳的詐欺師をやっていくとしたら、道徳的詐欺のその段階とか、戦略っていうのはどういうことなのかと。さっき言ったのがその、理想の、変身ですよね。理想の世界に向かって変身できますよね。訓練修行できますよね。とで大事なことがあって、純粋な詐欺師と思う手のひら裏表なんですよね。純粋な詐欺師は今変身して今幸せになる、うん、道徳的詐欺師は今をコンクリで固めちゃうんですよね。なぜなら変身する未来に理想を持つために。でそれをするときにどんどんその、例えばさっき福本さんが言ったようなことをやっていくと、どんどんお金を払ってくれると、その中で一つ気をつけた方がいいねって言ってたって話があったじゃないですか。それは、ページはちょっとさっと出るか分かんないんですけど、疑いやすい、疑い深い人をどう対処するか。
あ、ありましたね。
そこの処置をちゃんとしてないと、
そう
足元すくわれるよと。暑くなってきたな。ちょっと失礼して。
それって黄門様のとこかな。
黄門様のとこ？
そんな前のやった？
もう少し後かな。
後か。
なんか暴力。暴力の話あったよね。
社会の暴力の話じゃなくて、ここらなのかな。なんだっけ、騙された疑い深い人。あ れとも違うな。違うか。ということはこっちか。
使わないですか。まあ、後で探しましょうかね。うん、でそれは今言ったようにその疑い深い人への対処方法、うん、まあ、すごく分かりやすく言えば疑い深かったりそんな疑うなら入ってくるなよというのが一つの対処法だったりしますよね、うん、だったら別にいいよ、あの、この中に入ってこないでというコミュニティ化して、それは道徳的詐欺師のですね、一家を構える。ということにありましたよね。一家を構えて、線を引くわけですよね。内と外というのをこう作っていくと。それを内と外の垣根を低くして、誰でも彼でも道徳的詐欺、道徳的詐欺の対象にしていくと、それは、その中にその疑い深い人が入ってきてしまった場合に
69ページ、はいはい、疑い深い慣習にいかに対処するかまず考えるべきだよ。
その辺その辺そういうの。
ただでもがっつりと答えは書いてないんです。でも凶暴してる感覚とか懐柔策を取って抱き込むのか、
あ、これですこれです。
暴力的に抹殺するのか、
2行目から始まるんですね、うん、1行目から1か始まるか権力の正当性に根拠を与えると。道徳的詐欺師が正当的な権力を築くためには信じやすい人々よりも疑い深い慣習にいかに対処するかをまず考えるべきだと。懐柔策を取って抱き込むのかと。例えばもう本当に分かりやすいところに引き寄せて話せば、例えばレターとかなんとかで、疑い深くてでも入ってきたいなと思っている人にそれをマーケティング的に売れる手だよって言ってるのは返金保証ですよね。懐柔策とか、でこの慣習に対する素性を知らない道徳的詐欺師は消えゆく目にあると。お金で解決できることがお金で解決してもいいのかもしれないですよね。距離を取っちゃいます。あなたとは関係ないと。で、そうして信じやすい人というコミュニティが形成していったときに、あるそのステップを踏んでいくって話があって、通過儀礼、教育による階層化っていう話がありました。通過儀礼っていうのは例えば部活とかで1年生は必ずこれやらなきゃいけないみたいな、それから影響力の武器って読んだことありますかね。影響力の武器の中にも必ずその通過儀礼がいろんなコミュニティにはあるという話がありましたですね。あれはその道徳的詐欺師のその権力を作る側の方がその暴力を使って排除とその内側にいる人というのを分けていくわけですよね。距離を作っていく、階層を作っていくと。暴力のところはちょっとこれは飛ばして、道徳的詐欺師がなぜ道徳的詐欺師と呼ばれるかのところで資本の話があったのって読みましたですかね、文化資本、経済資本、うんぬんかんぬんでマルチ商法の人は道徳を解くって話、何種類だったかな、結構後ろの方かな、 道徳の発生143ページだ。143から145に行くところで、最後の2行目のところ、もうちょい前から言ってもいいかな、145の1ページ頭のあたりからですね、これマルチ商法はっていうのがあって、自らの才覚で売っていく云々観念で、最初の 初回購入しなきゃいけないですね、マルチはネットワークビジネスって。それって投資としてしか意識しかないと。そうするとこれは、この投資意欲、要するにお金を出すんですよね。出すのは、道徳的詐欺師である組織の方が、何を言ってるかって言ったら、まず返信を伝えてるわけですよね。人生変えろと。スーパースターを夢見ようっていうふうに、返信のその規定にあるのは、そういうふうに生きないなんていいのっていう道徳的な観念を持ち出すと。さっき勝松さんが綺麗事とかなんか言ってましたよね。でそれの、持っている経済、資本の種類によって、使い方が違うよねっていうのが、後ろの2行ぐらいのところにある話です。資本っていうのは、資本主義っていうコンテンツの中で言ってたように、それから、まあ、これステップメールの中でも言ってるからあれなんですけど、資本って分かりにくいから、資本の主義って考えたときに、資本っていうのは、持てば持つほど、パワーを発揮するものとでも定義しましょうと。持てば持つほどパワーを発するものの主義が資本主義というふうに定義したんですね。そうすると経済資本というのは経済、まあお金だけではないですけども、経済という資本を持てば持つほどパワーを発する資本という世界。それから、社会関係資本。どれだけの人的関係、ネットワークを。人的ネットワークを持てば持つほどパワーを発揮するという主義が社会関係資本主義。学歴資本も置き換えられますよね。文化資本も一緒ですね。そうすると最後の2行に書いてあるように、動員する資本が異なって、その時に使う道徳が違うだろうって言ってるんですね。何回か前の情報ブッフェで、なんだっけ、地上最強の商人、うん、稲森さんの、簡約がついていて、そしてそこに書いてある言葉とか、ああいう成功をしている、成功をビジネスの中で語る人たちの言葉っていうのは、その資本の中でこの勤勉努力という基本とする道徳観を説くだろうしと。この道徳観を解かれると、もう何も言い返せないわけですよね。で、それを、道徳を解くのは、道具なんだって言ってるんですよね。勤勉で努力をすると、返信ができると。で、その次のところですね。裏返しで、芸術家の中には反道徳を標榜する。作家の三島由紀夫は不道徳教育講座という逆説的な、これ文化資本の方か。勤勉で、努力をしてたって、その文化資本的に、文化資本主義の中で勝てるわけじゃないよ。という、その文化資本の中での道徳的なあり方。っていうのが不道徳であることだ。って言って三島由紀夫は不道徳な教育講座を作ったわけですよね。逆説的な。で、それは、文化とか文学の中で今はまだ成してない、文学のなんかの状態になるためには道徳的、文化資本の中の道徳的なことを説いてるわけですよね。そう行動しないよと。そうするとあなた返信できるよっていう道徳を説いていると。で、それは道具だっていうふうに言ってるんですよね。でですね、今僕がそもそもその稲森さんの話とかを揶揄的に使ったように、 そういう道徳を言えば言うほど、例えばネットワークビジネスもそうですけど、そういう道徳っていうのは賛否両論あるわけですよね。そうは言ってもね、みたいな。でもそれは道具として機能するんだということですね。で、その道徳をですね、解くことによって、何を得ているのかっていうところが道徳的詐欺師の、対価なんですよ。ネットワークビジネスでは、商品の先買いですよね。で、それネットワークビジネスによるそのコミッションが入ってくるから、道徳を解くんですよね。そうですね。これのですね、最もこれを読んでて、おおと思ったのが、僕が、アキアがですね、1年生か2年生ぐらいの子供会の役員を2年間連続でやったんですけど、その時のですね、道徳がやっぱりあるんですよ。ですね、6年間のうちに、学級とか地域に30人とか、学級なら30人、地域なら十何人とか子供がいて、この6年のうちに、地域に貢献すべきだよねっていう道徳を解かれるんですよね。それは6年やらなかったとしても、みんな働いてるし、それはお父さんでもお母さんでも関係ないと。貢献すべきだという道徳を解いて、そうすると、良い地域のお父さんお母さんになりたいというですね、そういう像が提示されるんです。そして、そのコミュニティは何の像を引き出しているか、何の像を引き出されてしまったと思いますか、お父さんお母さんは。
受けた像を
出した贈与で、だからコミュニティは受けた贈与。
ああ。なんていうあげたもの
あげたもの。無償の労働力ですね。
あ、
それをお返しはされたら困るんですよ。このコミュニティから。
あ、
道徳を解かれて返信をすることに対して贈与として自分の無償の時間を提供しているので、これはお返しは必要ないので、贈与で、それはこのコミュニティはこの贈与を引き出すために道徳を解いてるんです。わかりますかね、この構図。それがここですね、147ページの後ろから7、8行目ぐらい。でこういうのがもうちょっと一歩ビジネスワールドに入ってくると、あるセミナーを受けた人がその次にボランティアスタッフで働くみたいなことですよね。今まだあなたは教えるぐらいのレベルじゃないけど、ボランティアスタッフとしてこの皆さんの次の皆さんに、以前のあなたぐらいの人に貢献すると、あなたは教えるぐらいのレベルに変身できますよ。そしてみんなそういうふうにしてきましたよっていう道徳を解くわけですね。カーネギーなんかそのパターンもバッチリですね。キリスト教ですからね。そして何の贈与をさせられてるかといったら、無償の労働ですよね。カーネギーって12週間で毎回、メインの時間が3時間プラス準備が2時間バックが1時間の、毎週6時間プラス1週間の中で何時間かの準備時間が必要なんですよね。だから12週間にわたって多分1週10時間ずつぐらい贈与をするんですね。で、それが今のがお金が絡まないバージョン。で、次はビジネスですね。さっきの、マルチネットワークビジネスは、道徳を解いて贈与の労働ではなくってお金を出させるわけですね。お金をもう道徳を解かれちゃって返信を見せられてしまったので、贈与しないではいられないんですよね。お返しをしないと、贈与交換の贈与ですね。まあ、ここですね、もう一回見ると、我々は形式的に道徳を解いて道徳に訴えることで他人からの贈与や利便の脅威を引き出していると。だとすると、僕らはビジネスでお金を出さざるを得ないようにするためにはどうしたらいいかって考えるんです。方程式にすると勝村さんどうなりますかね。今の文章を全部につなげて
方程式。
じゃあ一文にすると、もう一個手前に。
どういう？
もう一個手前に。
道徳を解いて。
その前に。
あ、変身。
変身を。
見せる。見せるというか、
夢。
理想の姿を見させて。 道徳的、
道徳的
に道徳を解いて、
説いて、
贈与を引き出す。もう少し言うと、贈与を引き出さざるを得ないように持っていくと。これが、まあ、今、方程式というか。ちょうど今電話になってもう1時間半ぐらい経つので、ちょっと休憩にしましょうかね。どうですか、山下さん。なんかこれで贈与を引き出せそうじゃないですか。
引き出せそうですね。
引き出さないデカーですよね。道徳を解き、休憩で。